帰って、考え込んだ。世間には随分気の知れない男がいる。家屋敷はもちろん、勤める学校に付属のないふるさとが嫌になったからといって、知らぬ他国へ苦労を求めに出る。それも、花の都の電車が通ってるところならまだしもだが、日向の延岡とは何のことだ。俺は船着きのいいここへ来てさえ、1ヶ月経たないうちにもう帰りたくなった。延岡といえば、山の中も山の中も、大変な山の中だ。赤シャツの言うところによると、船から上がって、一日馬車へ乗って宮崎へ行って、宮崎からまた一日車へ乗らなくてはつけないそうだ。名前を聞いてさえ、開けたところとは思えない。猿と人とが、半々に住んでるような気がする。いかに聖人の占りくんだって、好んで猿の相手になりたくもないだろうに。なんという物好きだ。ところへ、相変わらずばあさんが夕飯を運んでくる。今日もまた芋ですかい？と聞いてみたら。いいえ、今日はお豆腐ぞなまし。と言った。どっちにしたって似たものだ。おばあさん、古賀さんは日向へ行くそうですね。本当にお気の毒じゃな、もし。お気の毒だって、好んで行くんなら仕方がないですね。好んで行くって誰がぞなまし。誰がぞなましって、当人がさ、古賀先生が物好きに行くんじゃありませんか？そりゃあ、あなた、大違いの勘五郎ぞなまし。勘五郎かね？だって、赤シャツがそう言いましたぜ。それが勘五郎なら、赤シャツは嘘つきのホラーもんだ。教頭さんがそうお言いるのはもっともじゃが、古賀さんのお行きともないのももっともぞなもし。そんなら、両方もっともなんですね。おばあさんは公平でいい。一体どういうわけなんです？今朝、古賀のお母さんが見えて、だんだん訳をお話したがなもし。どんなわけをお話したんです？あそこも、お父さんがお亡くなりてから、あたしたちが思うほど暮らし向きが豊かにのうて、お困りじゃけれ？お母さんが校長さんにお頼みて、もう4年も勤めているものじゃけれ、どうぞ、毎月いただくものを今少し増やしておくれんかってて、あなた。あ、なるほど。校長さんが、ようまあ考えてみとこうと、お言いたげな。それで、お母さんも安心して、今に増給のご沙汰があろうぞ。今月か来月かと、首を長くしまっておいでたところへ、校長さんが、ちょっと来てくれと、古賀さんに追い入るけれ、行ってみると、気の毒だが、学校は金が足りんけれ、月給を上げるわけにゆかん。しかし、延岡になら開いた口があって、そっちなら、毎月5円余分に取れるから、お望み通りでよかろうと思うて、その手続きにしたから、行くがええと言われたげな。じゃあ相談じゃない、命令じゃありませんか。さようよ。古賀さんはよそへ行って月給が増すより、元のままでもええからここに降りたい。屋敷もあるし、母もあるからとお頼みたけれども、もうそう決めた後で、 古賀さんの代わりはできているけれ仕方がないと、校長がお言いたげな。人をバカにしてら、面白くもない。じゃあ、古賀さんは行く気はないんですね。どうりで変だと思った。5円ぐらい上がったって、あんな山の中へ猿のお相手をしに行く唐変木は、まずないからね。唐変木って、先生なんぞなもし。なんでもいいでさ。まったく。赤シャツの策略だね。よくない仕打ちだ。まるで騙し討ちですね。それで俺の月給を上げるなんて、不都合なことがあるものか。上げてやるったって、誰が上がってやるものか。先生は、月給がお上がれるのかなもし。上げてやるって言うから、断ろうと思うんです。なんでお断れるのぞなもし。なんでもお断りだ。おばあさん。あの赤シャツは、バカですぜ。卑怯でさ。卑怯でもあんた、月給を上げておくれたら、おとなしくいただいておく方が得ぞなもし。若いうちはよく腹の立つものじゃが、年をとってから考えると、もう少しの我慢じゃあったのに惜しいことをした。腹立てたためにこないな損をしたと悔やむのが当たり前じゃけれ。おばあの言うことを聞いて、赤シャツさんが月給をあげてやろうとおいたら、ありがとうと、受けておきなさいや。年寄りのくせに、余計な世話を焼かなくってもいい。俺の月給は上がろうと下がろうと、俺の月給だ。ばあさんは黙って引き込んだ。じいさんは、のんきな声を出して歌いを歌ってる。歌いというものは、読んでわかるところを、やに難しい節をつけて、わざとわからなくするすべだろう。あんなものを毎晩飽きずにうなるじいさんの気が知れない。俺は歌いどころの騒ぎじゃない。月給を上げてやろうと言うから、別段欲しくもなかったが、いらない金を余しておくのももったいないと思って、よろしいと承知したのだが、転任したくないものを無理に転任させて、その男の月給の上前を跳ねるなんて不人情なことができるものか。当人が元の通りでいいというのに、延岡組んだりまで落ちさせるとは、一体どういう了見だろう。太宰権の卒でさえ、博多近辺で落ち着いたものだ。河合又五郎だって、相良で止まってるじゃないか。とにかく、赤シャツのところへ行って、断ってこなくちゃ気が済まない。小倉の袴をつけて、また出かけた。大きな玄関へ突っ立って、頼むと言うと、また例の弟が取り次ぎに出てきた。俺の顔を見て、また来たか、という目つきをした。用があれば、二度だって三度だって来る。夜夜中だって、叩き起こさないとは限らない。教頭のところへご機嫌伺いに来るような俺と見損なってるか。これでも、月給がいらないから返しに来たんだ。すると弟が、今来客中だと言うから、玄関でいいからちょっとお目にかかりたいと言ったら奥へ引き込んだ。足元を見ると、畳付きの薄っぺらな、のめりの駒げたがある。奥で、もう万歳ですよ。という声が聞こえる。お客とは、野田だな、と気がついた。野田でなくては、あんな黄色い声を出して、こんな芸人じみた下駄を履くものはない。